はようございます。聖書と福音の時間です。赤トンボの数がここ10年で1000分の1になっているそうです。原因は農薬。あと10年もすれば赤トンボを知らない子供たちが生まれてくるのです。時代は新しくなり、便利で快適な生活が私たちに提供されています。でもその陰で大切なものが消し去られていくように思えてなりません。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
おはようございます。キョン・サンヨンです。ヒマラヤ山脈で有名なネパールという国はアジア最貧国です。知り合いのネパール人が韓国を訪問した時のことです。彼を招いてくれた韓国人は、韓国のことをよく知ってもらおうと歴史博物館に彼を招待しました。そこには韓国人が随分昔に使用していた骨董品のような農機具が展示されていました。彼はそれらを不思議そうに見ながらこう言ったそうです。ここにある農機具はネパールでは今でも使われている最新モデルです。そんな感じでしたので、見るものすべてが新しい韓国は、ネパール人の常識を超える、非常識なまでに素晴らしい国だったと彼は話してくれました。実は、イエス・キリストの愛も、あなたの常識を超える、非常識なまでの愛です。聖書の箇所を紹介しましょう。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は、誰も持っていません。今日は、非常識なまでのキリストの愛というテーマで、二つのことを確かめたいと思います。まず一つ目は、キリストの愛は、非常識なまでの強い意志に基づいた愛なのです。人間の愛は、条件付きの感情的な愛です。しかし、イエス・キリストの愛は、無条件の、そして、意志に基づく愛なのです。イエス・キリストは、ご自身に敵対するユダヤ人に捕らえられ、不正な裁判を受け、十字架で死刑にされます。イエスは弟子たちを友と呼びましたが、その中には、イスカリオテ・ユダという裏切り者の弟子がいました。その他の弟子たちも皆、イエスが捕らえられた時、イエスを見捨てて逃げたのです。私は中学生時代にクラスメートからいじめを受けており、クラスではあまり友達がいませんでした。しかし、私には別のクラスに一人の友達がいました。下校すると毎日のように彼の家で楽しい時を過ごしました。私は彼を親友と考えていました。ところがある日、目を疑うような出来事がありました。なんと、親友と考えていた彼が、私に嫌がらせをするクラスメートたちの中に混じって、彼らと共に私を侮辱して叫んでいるのです。ショッキングな事件でした。それ以来、私にとって彼は親友ではなくなりました。そればかりではなく、感情的に彼のことをどうしても友と呼ぶことができなくなってしまったのです。もし、もう一度彼を友と呼ぶことができるとするなら、それは感情によるものではなく、彼を友と呼ぶのだという意志だけがなせる技だと思います。しかし、もしそのような意志を働かせて彼を友と呼んだとしても、私は彼のことを心から友と考えることはできなかったと思います。ところがイエス・キリストは、ご自身を裏切った弟子たちを心から友と呼ぶだけでなく、その友のために命を捨てられたのです。そして、神を無視して、神から離れて生きている罪人であるあなたを友と呼び、あなたが罪許されるために、あなたの身代わりとなって命を捨てられたのです。このイエスの愛の背後には、イエスの非常識なまでに強い意志が働いているのです。それは、あなたがどんな人であったとしても、それでもあなたを心から友と呼ぶ、 それでもあなたのために喜んで命を捨てるのだという強い意志なのです。いつでも、どんな時でも、変わらずあなたに向かっているこのキリストの愛をどうか受け入れてください。二つ目に、キリストの愛は非常識なまでに犠牲的な愛です。私はかつて約3年間、家内と共に韓国に住み、二人で日本語の講師をしながら韓国語を勉強したことがあるのですが、韓国に行った当初、大変困ったことがありました。私たち夫婦の勤めていた語学学校が経営難に陥って、約半年間も給料をもらうことができていなかったのです。事情があって、その語学学校を辞めることもできず、私たちは手持ちのお金でやりくりしながら耐えるしかありませんでした。今だから言えることですが、スーパーマーケットでは10円でも安い食材を探し求めるというありさまでした。そんな時、疲れからでしょうか、家内が高熱を出して倒れてしまったのです。もともと韓国での生活を希望したのは私でしたので、家内に苦労をかけていることが申し訳ないと同時に、文句も言わずに私の夢に協力してくれる家内が不憫で、けなげで、私は泣きたいような、情けないような気持ちになりました。そんな時、突然ピンポーンと玄関のチャイムが鳴ったのです。韓国人の友人でした。扉を開けると彼はスーパーのレジ袋を差し出してきました。その中には味付けした豚バラ肉がいっぱいに入っていました。奥さん大丈夫？これ勝手に買ってきただけだから気にしないで。そんな言葉を残して彼は帰っていきました。私はアパートの小さなキッチンでフライパンを使って肉を焼き始めました。すると、驚いたことに、肉の香ばしい匂いにつられるように、高熱で寝込んでいるはずの家内も起き上がってきたのです。そして、二人して焼きたての肉をフライパンから直接箸でつまみ、次から次へと口に運んだのです。熱々の肉を頬張りながら、私の目からは涙が溢れて止まりませんでした。ふと見ると、家内も泣いていました。肉が美味しかったから泣いていたのではありません。実はその友人は私たちとは別の会社に勤めていたのですが、その会社も経営難で、彼は私たち夫婦よりも長い間給料をもらえず、私たち夫婦よりも経済的に苦しい人だったのです。彼は生まれ育った日本を離れて、自分と同じように給料がもらえずに苦しんでいる。しかも、家内が病気で苦しみ、心細くなっている私たちのことを、自分自身のことのように心配して、私たちのために何かをせずにはおれなかったのです。私たちのために何かをしようと心に決めて、スーパーマーケットに行って、何をどれくらい買ったらよいかと一生懸命考えて、なけなしの金を使って、味付けの豚バラ肉をどっさり買ってきてくれた彼のことを思うと、こんな友を持てたことが嬉しくて嬉しくて、泣けて泣けて仕方なかったのです。しかし、私にとってこのように尊い友も、キリストとは比べることはできません。地上のどのような友も、キリストと比べることはできないのです。イエス・キリストは、罪の裁きとして、あなたが地獄に行くことを自分自身のことのように心配してくれるあなたの友なのです。神であられるのに人とならずにはおれなかったあなたの友なのです。あなたの罪の贖いのために人となってあなたの身代わりに十字架で死なずにはおれなかったあなたの友なのです。人がその友のために命を捨てるというこれよりも大きな愛はキリスト以外には誰も持っていません。神であるキリストは人となってあなたを友と呼び、あなたのために命を捨て、それだけではなくあなたの敵である死に打ち勝って復活してくださったかけがえのないあなたの友なのです。 どうか、こんなにもあなたを愛しておられるイエス・キリストを信じてください。この方をあなたの救い主と受け入れ、罪の許しと永遠の命をあなたのものとしてください。心からお勧めいたします。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。